竹内義恵のティータイムズ、始まりました。竹内義恵のティータイムズ。毎回大手企業からベンチャー企業まで、経営者の方、企業を代表する方をゲストにお招きして、仕事へのこだわり、時代を生き抜くヒントなどお話を伺います。パーソナリティは私、竹内義恵が務めさせていただきます。さて、今回のゲスト、お一人目がテシック株式会社代表取締役 CEO 川越隆弘さん。経営企画や業務改善などのサポートをされている会社だそうです。そしてお二人目がニーナドッグトイズ代表後藤博文さんです。こちらはマンちゃんのチーク玩具、おもちゃの販売をメインに行う会社です。ワンちゃんのチーク玩具っていうのがあるんですね。ちょっとね、知らなかったので楽しみです。この後たっぷりお話を伺います。最後までどうぞよろしくお願いします。竹内義恵のティータイムズ。さて、ここからは企業の代表の方をお招きしてお話を伺います。一人目のお客様はテシック株式会社代表取締役 CEO 川越隆弘さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
まずはプロフィールをご紹介いたします。川越隆弘さんは1978年の生まれ。高校を卒業した後、トヨタ自動車株式会社に入社。その後、アマゾンなど数社でマネジメントや経営を経験した後、2018年現在のテシック株式会社を設立されました。はい、今日はよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、今テシック株式会社ではどのようなことをされているんですか？はい、
大手企業から、中小企業を、幅広く、日本全国つつ裏裏ですね、改善をしていってるという感じの仕事をやっていて、改善といってもその業務改善だったり経営改善だったり、いろんな種類のものがあったりするんですけど、そういうところを何十社も抱えてやっているという感じです。で、大きくはそのアドバイザリー業というふうに呼んでるんですけど、いろんなこう僕の経験をもとにアドバイスをさせていただいているというようなことをやっています。
コンサルティングってことですね。
にも近いですけども、そのリアルにその現場に入って一緒にやってあげたりとかっていうこともあるので、そこに関してはちょっと分けているというか、自分の中では分けているというか、
実際にその会社の中に入って、観察してからアドバイスするっていう、
ですね。
その改善っていうふうにおっしゃったんですけれども、改善っていうのもそのカタカナで改善って書いてありますよね。これはどういうものなんですか？
そうですね、トヨタ自動車時代に教えていただいた手法だったりするんですけども、本当にこう細かいことを直していって、で、自分の身の回りの環境を、自分のやりやすいように変えていくとか、効率よくしていくとかっていうのをやっていくような内容ですね。
細かいことって例えばどういうことですか？
そうですね、例えば、自分が、その物を取るのに、一歩動かないといけないとかを、その物を手前に寄せて一歩動かなくても物が取れるみたいなことで、それを年間で数万回行うんだったら、この秒数ってすごく縮まるよねみたいな、そういう考え方とか、なんかここに何か表示するだけで、これが例えば消毒液ですっていうのを表示するだけで、これが消毒液だっていうのが一発で分かったりとか、これがなくなったらここに消毒液があったんだねっていうのが分かるっていうので、その認識の、スピードが上がるんで作業効率が上がりますよねとかって、そういう、本当にちっちゃいことです。
ちっちゃいけど、なんかその放置してたようなことを気づけるようにするって、
そうですね。
トヨタ時代ってその皆さんそういう改善っていうのに取り組んでらっしゃるんですか？
そうですね、従業員全員がそういう意識で仕事をしてたっていうのがありますね。
すごい、そんな風に社員一人一人が取り組んでるんですね。そういうことに。
そうですね。
それをこう、 クライアントさんにも提案されてるんですね、そのやり方を。
そうですね、そもそもその依頼の段階で、なんだろう、そのリアルなその改善活動というか、そういうことをやってきた人のこうやり方を知りたいみたいなところから入ってきていて、
はいはい、
でだからもうすでにやってらっしゃる会社さんってすごくいっぱいあって、うん、その製造業とか物流業では割とこう浸透している、はい、あの改善活動っていうのは浸透しているものだったりするんですけど、はいはいはい、それが、はい、
なんかでも熟考してなんかこれはやって意味があるのかないのかみたいなのから実行に移すっていうのが、
はいはい、
まあ、私はそういうやり方が多いんですけど、
はいはい、
まあ、私は熟考もしないんですけど、まあ、でもそれはいいとして、はい、なんか実行にいきなり移してそれが効果があるのかっていうのはちょっと未知ですよね、は
い、なんで、あまりそのホームランを打とうとしない方がいいというか、一気になんかこうお金かけて大改革しましょうみたいな、
はい、
ことよりかは、うん、本当にお金かけずにちっちゃいことだったら別にその失敗もちっちゃいんで、はい、ローリスクローリターンですけど、うん、その リターンを積み上げていくことによってこう、はい、まあ、福利効果じゃないですけど、
はい
はい、膨らましていくっていう、
うん、
はい、ことの方が割とこの価値がありますよねっていう、まあ、誰でもできるっていうのが一番。
なるほど、
はい、会社に気兼ねなしできるわけじゃないですか、お金、うんうん、会社のお金を使うわけじゃないし、
そうですね、社員一人一人ができること、
はい、そうですね。
具体的にどういう依頼が多いんですか？
そうですね、もうすでにそのトヨタ式の改善っていうのに、まあ、書籍など見てその取り組んでるんですけど、なんかこううまくいかないので、ちょっと見てもらってもいいですかっていうのとか、
はいはい、
まあ、あとは、まあ、根本的にその、まあ、経歴のところにも関わってくるんですけど、トヨタ自動車の後に、まあ、民事再生中の会社、小さい中小企業に転職してるんですけど、そこで、まあ、ターンアラウンドマネージャーをやってた経験もあって、
はい、
なんでちょっと、まあ、経営を再建していただきたいみたいなところで、はい、大なたを振るような、はい、ご依頼があったりとか、
じゃあもうメスを入れないといけない感じ。
そうですね、はい、
それはどういう会社さんが多いんですか？その、
まあ、中心となるのはやっぱりメーカーさんだったり、うん、物流 の倉庫の運用してたりとか、
はいはい、
運送業をやられている会社さんだったりとか、
うん、
はい、そういうところが多かったりしますね。
そこにもう川越さんがこう一人で入っていく。
そうですね、
必ず仕事されてる。
そうですね、はい、必ずそのカウンターパートナーといって、その相手先の、会社さんに、うん、こう一緒にこうやっていただける方、常にその会社で動いて、はいはいはい、いただく方っていうのを置いて、
うん、
アドバイザリーするんですけど、
うん、その人に伝えるって感じ、
はい、そうですね、どちらかというとそのべったりその会社にずっといるっていうよりは、
うんうん、
はい、今とかだとそのリモートで、
はいはい、
やり方伝えたりとか、はい、
じゃあその会社の重要な資料とかも見させてもらった上で、
あ、そうですね、
こういうふうにした方がいいんじゃない、ここ改善していった方がいいんじゃないかっていう。
そうですね、
はい、実行に移すように社員にこう仕向けるにはどうしたらいいかとか、そういうのも。
そうですね、はい、で、まあ、従業員さんの場合はやっぱりこう一緒にやってあげて、うん、見せてあげるっていうのが一番腹落ちするので、
うんうん、
はい、僕だったらこうやりますけどねっていうのを、
はいはい、
まあ、一緒に現場でやって、はい、こういうやり方あるんだみたいなこうひらめきというか、
うんうん、
見たもので自分たちもできるんだっていう風な認識にさせていくっていうような、はい、支援が多いですかね。
実際そのアドバイザーとしてはどのくらいの期間、はい、その会社と一緒に仕事するんですか？
そうですね、まあ、プロジェクトにもよるんですけど、短いものでも、3ヶ月から6ヶ月ぐらいですね、はい、長いものだともう5年ほどお付き合いさせていただいている会社さん、
もう顧問みたいな感じで。
そうですね、はい、
何件ぐらい今こう対応されてるんですか？
起業してからは累計で、まあ、100件は超えてるんですけど、今は
2018年ですもんね、起業してから。
そうですね、はい、継続中の案件は今15件ほど、はい、やらせていただいていて。
お一人で、
はい、
すごいですね、
はい、
経営理念っていうのは、はい、どんなものをお持ちなんですか？
そうですね、もうなんていうんですかね、 もともとそのなんだろうな、幼少期から勉強はしてこなかった人間なので、
はいはい、
なのでやっぱりこう体でというか体で示すじゃないですけど、もう確実にその何ですかね、こう真摯にその会社に向き合って実行していくっていうのを経営理念にしていて、うん、なんかあの何ですかね、ブルースリーじゃないですけど考えるのは感じろじゃないですけど、はい、なんかそういう感じで、もう体を動かして、はい、リアルにそういうことをこうなんですか、ね、視覚情報としてとか耳の情報として、サポートに行ってる会社さんにこう見てもらうというところを結構重視しているので、
確かにあんまりこうその会社に入ってそこでやるっていうのって珍しいんですかね。
あ、そうですね、あの大体その何ですかね、まあ、トヨタでも僕現場経験があるんですけど、はい、その現場経験のない人だとその工場の中って、まあ、物流倉庫もそうですけど機械がバンバンバンバン動いてるんで、うんうんうん、やっぱ勝手に触ったりするのって怖いんですけど、
はいはい
はい、うん、あの僕はそういうのをずっとやってきてるんで、
あ、はい、そこの理解もできるし、は
い、そうですね、厚かましくガツガツ入っていって、
はいはい、
ここはこうですよねみたいなことを、はい、
実際その工場に入っていってこういうふうにやったらいいんじゃないかみたいなのも、
はい、そうですね、はい、はい、そういう人はなかなか少ないかもしれないですね、
うん、これまでの経歴っていうのも生きてるってことですか、
ね、そうですね、
はい、なぜこの会社立ち上げようと思われたんですか？
あ、最初は、まあ、スタートアップベンチャーの役員とかもやってたんですけど、
そうですね、トヨタを入社されて、
はい、
辞められて、はい、その後アマゾンに入ったり、はい、スタートアップいろいろや
ってたんですね。あ、そうですね、はい、でそこにいた時にこういう、こうアドバイスをしてほしいんだっていう、こう依頼をいただいて、でやってみたんですけど、はい、なんかこう やり終えた後にすごいその会社さんというかその社長さんが喜んでくれて、なんかそれがすごいなんかこう嬉しかったというか、めちゃくちゃその快感に感じて、はい、でちょっとまああの副業的にやってみようと思ってあのやったんですけど、したらなんか、うん、あ、まあ、あれはあれよとなんかこう受注が入るというか支援してほしいっていう人が増えてくれたので、まあ、これだったらまあ独立しても大丈夫かなというので、はい、独立したって感じです。
そういう自然な形で増えていって依頼が、ね、で独立されたって
。そうですね、はい、だから実際にあの2018年に起業してるんですけど、
はい、
その2年ぐらい前から、うん、はい、あのこういう、はい、アドバイザリーという仕事はやらせていただいてますね。
はい、これからの夢って目標って何かありますか？はい、
そうですね、なんかあの僕自身もそのなんかこう企業マインドが強かったっていうわけでもあのなかったんですけど、起業してみてすごくこうなんていうのかな、お給料いただいてた時との違いみたいなものもすごくあの感じる部分があって、うん、まあ、これからの若者 あのそういう支援っていうのをしていきたいなというふうに思っていて、
あの、はい、これから挑戦したいっていう若者に、
そうですね、
を応援する、
はい、で、まあ、その一つの一環として、うん、今あのなんだろう、山口県の方で、200年ぐらい酒蔵をやってる会社、
はい、
そこ その日本酒の、はい、ブランド、
あ、それが先ほど私、
ね、
あのいただいたこの、
はいはい、高野目というブランドなんですけど、はい、
すごく、はい、あの立派な箱に、はい、なんか開けてもいいんですか？
あ、いいです、いいです、どうぞ、はい、あ、大丈夫ですか？
これが、はい、山口県
あの、初もみじっていう酒蔵で作られている、
はい、
あの高野目というお酒なんですけど、はい、で、
おー、はい、うわ、すごい美味しそう、はい、なんか高野目っていう風に書いてありますね、
は
い、
そうですね、
ラベルに書いてあって、はい、でちょっとこうワインボトルのような感じの、
あ、そうですね、
この、はい、高級感があって、は
い、味もちょっとそういう白ワインに酔ったような、
は
い、感じの味がすると思います。でこの、ブランディングというかこの、ブランドを作り上げた、人が、
はい、
まだあの20代のあの社長さんでして、 で、その人を、まあ、サポートしたいということで、うちの会社から出資もさせていただいてるんですけど、はい、そういう応援をしていて、
全然違う仕事ですね、それはそれで。
そうですね、でも、まあ、ものづくりという点では同じだなと思いますし、なんかその僕がこう出資したいなって決めたのもやっぱりこのもの自体がすごい良かったというか、すごくファンになったので、はい、
それは、はい、出資して、
はい、
もうただ出資するってことですか。
そうですね、もうなんだろう、一ファンとしてというか、
はい、じゃあもう本当に、はい、そうですね、見返りはないってことですか、はい、
そうですね、あるとするなら日本酒が飲めるっていう、はい、それぐらいかなという、はい、
それが、じゃあその今はそういうこれからの夢としては、はい、ここの高野目さんが、はい、さらに多くの方に飲んでもらえるように。
そうですね、はい、
いやなんかちょっと意外でした、これからの夢っていうので、はい、なんか会社の夢っていうことかなと思ったんですけども、
はい、
あまりそのなんか見返りのないっていう私のなんか発想もあれなんですけど、いいそうなんですけど、はい、見返りのないその出資ということを、はい、他の人が成長していく姿を見届けたいというか、はい、応援していきたいっていう、それが楽しい、
ね、そうですね、なんかそうですね、目をなんかキラキラさせててこんなことやりたいんですって、
うん、
あんなことやりたいんですみたいなのを、まあ、実際にこの今関わらせていただいている方々は実行してくれているので、うん、なんかそういうのがやっぱりこう一緒に共感できて楽しいなという、はい、ふうに思ってますね。
確かにその他の人の夢を一緒に共有できるっていうのは、
はい、
そうですね、また違ったワクワク感ですよね、は
い、そうですね、そういうこう例えば日本に残したいそういう、 こう製造技術というか、うん、とその、まあ、海外のそういう例えば革職人さんとか靴職人さんみたいな人と、まあ、コラボレーションして商品作るとか、うん、まあ、そういうことはやってみたいなとかっていうのは考えていたりして、
楽しいですね、
はい、でそういうのも結局はそういうところの、会社を、まあ、テシックに迎え入れて、うん、まあ、職人さんにのびのび仕事をしてもらうっていう環境整備みたいなところは、うん、テシックとして の, 今後の展望としては考えているところでもありますね、はい、
いや、そう、ちなみに私もいつか、はい、今コーヒー豆を家で焙煎していて、はい、いつかその、はい、販売したいと思ったんですけど、
はいはいはい、
ぜひその際は出資を出資をお願いいたします。はい、はい、いろいろお話を伺いました、はい、時間が来てしまいました、ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
テシック株式会社代表取締役 CEO 川越貴博さんにお話を伺いました、ありがとうございました、
はい、ありがとうございました
最後すいません、
はい、
竹内芳恵のティータイムズ、次のゲストをお迎えする前に本日の一品です。ティータイムにおすすめの一品を紹介させていただきますが、今回は北浜&チークの濃厚クワトロチーズテリーヌです。チーズテリーヌってね、なんだろう、なんかこう今この目の前にあるのが結構小ぶりな親指ぐらいのサイズ感のそれよりもちょっと太めですけどのテリーヌがあります。じゃあちょっといただきますね、まず紅茶から。うん、おいしい。そしてこの可愛らしいチーズテリーヌ、小さなチーズケーキなんだ、小さなチーズケーキです本当に。いただきます。うん、うん、予想していたチーズケーキの味よりももっと複雑で、確かに濃厚ですね、いろんな香りがする。これはお酒に合うな、めちゃくちゃワインに合いそうです。美味しい。昨日は久しぶりに最近は毎日保育園に風邪ひいてない時とか預けてて、 るんですけども、昨日はお仕事もなかったので、ちょっとなんか一日息子を保育園に預けずに一緒にいるかっていう感じになって一緒に過ごしたんですけど、なんかそういつもこうお昼寝の時間まだかなみたいな、その時間に自分のことやろう、仕事をこれやろうとか漫画書こうとか考えたりしながら過ごしてるんですけど、ある意味その息子との時間をよりもなんか、その自分の時間のために生きてるみたいな感じの過ごし方をしちゃったり最近なんかしがちだったんですよね。それをちょっと反省することがあって、なんかもっとしっかり息子との時間を大事にしようと思ってなんか過ごしたら、なんか捉え方が全然変わって、そうですね、息子と一緒にあのカフェも行こうとか思って、ちょっと一緒にバス乗ってカフェ行って、で息子を膝の上に乗せてなんか二人でお茶したりしたら、息子もなんか嬉しそうですごいこっちのことを振り返って、何度も何度も振り返ってなんかニコニコして、あ、なんかもっとちゃんと大事にしようと思わないといけないなってすごく、考えた一日でした。やっぱね、この今の、1歳4ヶ月もうすぐ5ヶ月なんですけど、この時期は本当に今しかないので、ね、もっとその時間を主役にして向き合わなきゃなって思いました。さて、この後お招きするゲストはニーナドッグトイズ代表の後藤博文さんです。この後たっぷりお話を伺います。さて、本日2人目のお客様はニーナドッグトイズ代表後藤博文さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
まずは会社のプロフィールを紹介します。はい、後藤博文さんは1972年のお生まれ、南山大学を卒業後大阪の繊維専門商社に入社、その後工業製品専門商社を経て2003年有限会社三遊インダストリーを設立、2019年に現在の会社ニーナドッグトイズで犬のチーク玩具専門ショップをスタートされました。はい、はい、ということでよろしくお願いします。いや、後藤さんのまずネクタイがすごく可愛くてあのワンちゃんがいっぱい描かれている。
一応タイピンも犬です。
タイピンも犬ですよね。
はいはい、犬は使ってるんで一応アピールしてみました。
そうですね、可愛いです。そういうのがあるんですね。はい、で今日はそのまさにこの、はい、目の前に犬のチーク玩具を持ってきていただいているんですけれども、はいはい、これはどういうものですか、今持ってきていただいたの。
まあ、メーカーがニーナ・オットソンというメーカーで、はい、あのスウェーデンのメーカーなんですけど、まあ、何をやるかっていうと、うん、まあ、このいろんなこう仕掛けがあるんですけど、仕掛けの中にこうトリーツを入れてこれを取ったりなんかしてて、
ちっちゃな箱が
そうです、
あのいっぱい入ってて、はい、でその蓋を開けるとその中に餌がある
これをずらしたりすると餌があるとか、
あ、いろんなところに餌が隠れてるんですね。
は
い、
そう
です。
だからこれが、まあ、レベル2のやつなんですけど、これはレベル1から4まであって、はい、それが全体で20種類ぐらいあると。
これワンちゃんできるんですか。
できます。これ簡単な方です
。すごい難しそう。
はい、普通ワンちゃんってこう餌の箱にねポンと与えられてパパッと食べるだけなんだけど、うんうんうん、こういうふうに仕掛けを作ってもってやるだけでもうワンちゃん見てたら分かるんだけど、カッカカッカしながらね鳥食べるんですよ。でそうするともう終わった後の満足感、見たら分かります、満足してるっていう顔が分かるんで。
そうなんだ。
はい、きっと頭が良くなんだろうと思います。
頭を使うっていうかそういうタスクがあるとワンちゃんも生き生きとするってことですね。
だからあの年取ったワンちゃんとかの認知がこう向上するので、ボケ防止とかになるみたいですね。
あ、そうなんですね。うん、ちなみに何歳ぐらいからやるといいんですか。
あ、もうちっちゃい頃から、もうあの6ヶ月過ぎたぐらいから全然できますし、もう変なし、もうもらってきた時からでも全然できます。
へー、あれですもんね、そのレベルっておっしゃってましたけど、はい、レベル別にいろいろとそのチーク玩具も種類があるんですね。
はい、あります。
で今回のはレベル2ですけれども、はい、レベル何まであるんですか。
4まであります。
あ、レベル4まである。
4になるとまだ成功したっていう事例を僕は動画で見たことがないんで。
あ、そんなに難しいんですか。
難しいです。でも果敢にやってる子はいます。
あ、
惜しいっていうのはありますから
ね。頑張ってるんだ。かわいい。ニーナドッグトイズっていう会社ですけれども、はい、うん、ニーナ・オットソンっていうあれですよね、
これがね、
スウェーデンの方が開発されて、はい、なぜそれを取り扱ってるんですか。はい、
来ましたね。これまあ、なぜこの商売始めたか的なこと、それともこの商品を使った理由ですか。
いや、もうどっちもですね。どっちも
言いたいです。まず、なんでこんな、まあ、もともとね、このうちの会社自体が工業製品扱っている商社だったんですね。だから全然関係ないんですよ。はい、で、なんでこんな始めたかっていうと、まあ、うち我が家にですね、八兵衛っていう、こう、野良犬の大型犬が、うん、野良犬じゃない、野犬ですね。犬に、人にかかったことないやつが、もらわれてきまして。
はいはい、それどうして。
保護犬だったんですけど、まあ、うちの奥さんが、急に欲しいって言い始めて、
はいはい、保護犬を。
でもな、普通の飼い主さんは、うん、保護犬だからっつって、まあ、普通の犬でしょと思ったんですよ、うんうんうん、とんでもなかったんですよ、そいつはね、
はいはい、
でこれやばいっていうか、
で結構凶暴だったんですか。
ね、それはまあ僕らがミスってしまったからなんですけど、結論言うと、ん、手や足に穴が開くんですよ、
大体。ちょっと手や足に穴が
開く、5ミリぐらいの丸い穴が開くんですよ。
え、どういう
ガプチョって、
怖い。
ポコンって綺麗に穴が開くんですよ。
そうなんですね、
はい、そういう流血事件がいろいろ起こって、うん、これはダメだってなるじゃないですか。
危ない危ない。
でどうしようかなって、はい、いろいろ調べてたら、うん、このもうほぼ恩師に近いんですけど、はい、この田中正織先生というですね、ドッグビヘイビアリストっていう先生がいるんですよ。
ドッグのビヘイビアリスト、
ビヘイビアだから行動ですね、
はいはい、
そのドッグビヘイビアリストっていう
方がいら
っ
しゃって、そういうのがあるんですね、
はい、だからもうその方は要は科学的にね、こういう状況に置かれたらこういう行動になりまして、こういう結果になりましたっていう、なんか科学であるんです、行動分析学みたいな、
はいはい、
その科学に基づいてワンちゃんに対応してこう行動を直していくっていうドッグビヘイビアリストっていう、臨床心理士みたいな感じです、はいはいはい、その先生が使ったのがこれなんです、チーグガン。
そうなんですね。
要するにストレスさえなければ、うん、犬もそういう行動に出ないんですね、
うん、
でなんでストレスかっていうと、まあいろいろあるんですけど、例えば、まあ、散歩に行く量が少ないだとか、うんうん、まあいろいろありますからね、その時にこのチーグガンを使うんですよ。そうすると例えばこう人間ってさ、例えば集中して絵をグッと描いてたりすると、はい、逆に終わった後すっきりしたりしない。
ああ、そうですね、
あの感じなんですよ、
達成感というか、
ワンちゃんがガーッと一生懸命食べた後の、
はいはい、
この達成感というか、もう見たからにやってやったわっていう感じが出るんですよね、
うん、そうなんだ。
ほんですっきりしてストレスがハッとなくなるんですよ、
はい、
だからそういう問題行動を防止もできたりするんです、っていう風に先生が言ってたから やろうかなと。
あ、それをきっかけに知ることができたんですね。
そうなんです。
でもそれは当時はどうやって手に入れたんですか。
最初はもう何ググっても出てこないから、うん、アマゾンに売っててね、 こんなんでもじゃあこんな小さなものでも1万円とかで売ってたの最初。
お
ー、ま、ヨーロッパ製だからしょうがないかなって思ったよね、
はいはいはい、
でも本国のサイトピピッと調べたら、はい、20ユーロとかで売ってるわけですよ、
はいはいはいはい、
おかしくねってなるじゃないですか。
2000円、
そうそう、2000円とか2000万円とかね、そのでしょ、おかしいべと、
うんうん、
そして私は早速そこへ本国へメールするわけですよ、パチパチパチと、私がたくさん買うから、
はいはい、
買って販売するからなんとかせえっつって、そしたら OK よっていう話が来て、
はいはい、
ドバッと買って日本でそれこそ3000円とかで売るようにしたわけですよ。
すごい。
でもそっからは難しいんです、
はい、
今までも日本にその代理店ってあったんですね、うん、でもこれは要するに犬のおもちゃとして売ってたわけですよ、
はい、
だからその普通のボールかなんかと一緒に売ってたんで。
あ、そうなんですね、チークじゃなくて。
そうだからこうぼやけちゃってたんですけど、うんうん、僕はこのチークガン君ってすごいじゃんと思ったんですよ、
うんうんうん、
問題行動をね、直すとは言わないけど、軽減するぐらいの力があるのに、うんうん、そんな売り方よくねえべと、うんうん、なって僕
は
これだけに集中していろいろ CM したりなんかしてやろう注力してるわけですよ。
あ、そういうことなんですね。
これだけ本当切り離して売ったっていうのが、
これをチークガン、だからワンちゃんのチークガングってあまり聞いたことなかったん でそれをもうご自身で、まあ、なんだろう、売り出し方としてチークガングっていうふうに、
もうだから完全におもちゃじゃなくてもこう切り離してこうインスタとかでねずっとやっ広告つけたりなんかして、やっともうやっとってかな、けど売り始めたらやっぱりそういうワンちゃん好きな人は食らいついてくる
からね。いや、そうですよね、うん、いや、なんかすごい需要はありそうだなって思いました。やっぱりワンちゃん本当大事にしてますからね、飼ってる人。
でもさっき竹内さんおっしゃった、
はい、
できるんですかっていうじゃないですか。
そうです ね、
そこの壁があるんです実は。
うん、確かに、
うちの子できないんじゃないっていう、うんうんうん、これね誰でもできますから、
何歳からでもって
。何歳の、逆に言うとうち八兵衛以外にもうちょっとちっちゃいのがいて、その10歳、はい、11歳の子にね、でそんな こんなんやったことないですよ、うん、全然1ヶ月もあれば全然できちゃう。
できるようになるんですね。
だ年取っても全然できるし、いくつでもできるんですよこれ。だこれをね本当いくつか持ってると本当にワンちゃんとのライフがものすごいいいものになるからね、ぜひ持ってほしいんだけど、いかんせんまだまだ
まだ浸透しきってはない感じなんですかね、はい、
そうなんですよ、
で今はそのニーナ・オットソンからあの今もその継続して仕入れて売るっていう体制、
う
ん、
そうです
あのあれですよね、そのニーナあの後藤さんご自身は有限会社三遊インダストリーとしてやっていて、うん、その中に
中にニーナ・オットトイズがある
という、トイズがあるんですね、
はい、でも全然違うことですけどね、普段
何やって
あのね、まあ、工業炉っていうのがありましてね、はい、分かんないのもここから分かんないと思うんですけど、要は熱処理する炉があるんですよ。その周りのこう、はい、超高熱パッキンとかを売ってるんですよ。パッキンとかホースとかっていうのをこう収めてるんですね。
それを作ってらっしゃるってことですか。
いやそれはね販売商社なんで、海外から仕入れてきて売るっていう仕事をしてるんですよ。
あ、じゃあそれもでも買い付けっていうか、まあ、そう仕入れて売るっていうのは変わらない。
いいな変わったんなっていうのをこう売るのが好きなんですね、そういうのが
多分。
こう自分がプロフェッショナルな苦手なんで、はい、プロフェッショナルの人とそれを必要とする人をこうつなぐのが好きなんですね。だ需要と供給つなぐの好きなんですよ、そういうの。
確かにすごい、うん、でもあのそういうきっかけがないと出会わないですもんね。
そうですよ。だからそれだからまあこういうのは広告業とかと一緒かもしれないですけど、もっと手元まで持っていく感じですよね。これとっておせっかいですけど、
でも本当に自分が実際に感じたものをお父さんの場合は売ってらっしゃるっていう感じがしますね、
う
ん、
そうです
これはいいなっていうのを、うん、これはワンちゃん専門ですよね、
うん、まあ、専門ってわけじゃないんだけど、実はこれニーナ・オットソンの話によると、はい、背骨があれば何でもできるって言ってましたけど、今僕見たことあるのは、はい、まあ、猿なんて当たり前ですし、はい、トカゲ鳥、あと何見たかな、ハムスターも見たことありますね。
トカゲできるんですか。
できますね、やってましたよ、ちゃんとこれパカッと開けて食べてましたよね。
すごい、
いやよく考えたら野生ではそうですもんね。
まあそっか、それだけ
なんとかして食べますから、
ね、なんとかしてやろう。
当然ですけど猫は当然やります。
あ、じゃあワンちゃんだけじゃなくて他の動物とかペットにも利用できるんですね、はい、はい、あ、いや、いいですね。今そのこのを買おうっていうお客さんはどういうふうにたどり着いてるんですか、うん、
まあ、検索して、はい、まあ、出てくるだけで、それで、まあ、ショップがあるんでそこへ行けるっていう感じですかね、うんうんうん、
でも皆さんそチーク玩具みたいな感じで、
そうなんですよ、そこが難
しい、調べる人少ないですよね。
難しい、
だからそもそもそういうのがないから。
そうなんです。だから僕はインスタの広告とか、はい、Facebook 広告とか YouTube 広告とかそういうのをバンバン出して、まず知名度がないんで、チーク玩具というものが、
はいはい、そうですね、
そっからなんですよ。
そっか、なんか子供のチーク玩具とかは、
ね、あるでしょ、
今、はい、子供いるので、
うん、犬いいと思うじゃないですか。
そう、チーク玩具みたいな感じで調べますけど、うん、犬っていう、
ないもの難しさっていうね。
あ、でも今はその三遊インダストリーでも、うん、販売してる商品があるけれども、ニーナドッグトイズ、どちらかというとニーナドッグトイズにちょっと力を入れようかなっていう、うん、本腰入れようかなっていう感じなんですか。
まあ、これはこう経営者的な話ですけど、はい、この工業の話はですね、こう頑張っても頑張らなくてもって言っちゃ変ですけど、もう流れてるもんなんで、あ、まあいいんですよ、
はいはいはい、
成長も しなきゃ後退もしない感じの商売なんで、うんうん、なこっちはやればやっただけ伸びるんで、あ、やる気も出ますよね。
確かに面白いですよね。あ、みんなに知らせれば、これだけいい商品だから、
そう、知ってもらえれば買うんですけど、はいはい、何せ知らないんで、これが大変でね。
あ、でも楽しそう、そのインスタとかでも宣伝したりとか。
あと、まあ、そのなんていうかな、このこういうチーク玩具をやろうという人はちょっと飼い主さんの層の中でも、うん、言い方がいいのか悪いのかちょっとなんていうのかな、意識高い方じゃないですか。
いや、そうだと思います、うん、
ということはこれね、日本の犬の世界が実は低すぎるって話があって、はあ、これはまあビヘビアリズムにも直結してるんですけど、犬の動物福祉っていうのがこう日本で低すぎて、
はい、そうなんですね、っ
てい
うのは
まだ日本って外飼いあるじゃないですか。
ああ、確かに、
かつながりっぱなしでね、
はいは
い、家の中にいてもケージの中でいっぱなしもあるじゃないですか、
うんうんうん、
これ犬からしたら最悪ですよねっていう話。これ北欧とか、まあ、ヨーロッパとか行くとそんなこと絶対ないんで、だ まあ、その土壌をまず開発して、
うんうん、
そうしないと、もうちょっと一つ上の土壌にしないとちぐはぐ売れないんですよ。
あ、
ということで僕はもう飼い主さんを育てるみたいな感じをしなきゃいけないんで、
はいはい、
また YouTube でねやったりしてるんですよ。そのBABSの先生と一緒に YouTube をやって、はい、より良きあの飼い主になりましょうみたいなことをやってるんですよ。
じゃあ本当にそのペットを飼う心得っていうか、
そっからなんですよ、
飼い方から普及させようとされて
る。で逆にだから、うん、そこをちゃんとしないことにはこれ買わないなって話になる
から、
あの外買いしてる方でこれ見ても、うん、まあ、やんないようちの子はって終わっちゃうんですよ、そういう人って。多分、
うんうん、そうですね、
多分やる方々ってちゃんと、
うん、本当に大事にしてて、自分が
大事にしてるように、
うん、
この子なんとかもうちょっと活発にしたいとか、なんかこうワンちゃんを見てなんとかしようっていう方の多いはずなんで、
はい、
でそういう人が日本に少なすぎるって。ワンちゃんにしつけしたいっていう話の時に、普通だったら トレーナーさんに頼んで警察犬訓練所とかあるじゃないですか、うん、そこに持っていくわけですよ。そうするとね、昔の体育教師ってあの市内持ってこらーしーこらーとか言ってた時代じゃないですか、はいはい、ああいう感じで今も警察犬訓練所は犬が教えてるわけです。
あ、
でも今の時代、うん、オリンピック選手もそれじゃダメだよっていう話になってるでしょ、
押し付ける
リハビリズムってそっちなんですよ。
あ、見守りつつ、
そうで、ちゃんとこう
環境と
性の強化って言うんですけどね、あのいいことやったらいいこと起こるってい こういい改善をずっとしていくみたいな感じの、はいはい、こう教え方がビヘビアリズムなんで、うん、やっぱり日本ってまだ体育会系っていうか、
あ
っちが多いでしょ、
はい、
でそれ犬なんてもっとですから、人間でもそうなんですから。
そうですね、
もっと犬の地位が低すぎるね。
あ、もっとそれを上げていきたい、
上げなきゃいけないっていうか、のなんか偉いところに足突っ込んじゃったんです
よ。そうですね、いや結構な道のりだと思いますけれど、でもすごくやりがいがきっとあるんだろうなと思います。
大変なんですよ、
いやでも本当にあのぜひ日本の動物たちペットのためにも、
はい、協力しな
さい私もう かけながら応援させていただきます
まず1個買うとこから、
ね、そうですね、そうですね、我が実感に一つお土産として買いしていただきます、はい、ということで、はい、今日は楽しいお話ありがとうございました。
なかなかとすいません、ありがとうございました
。ニーナドッグトイズ代表後藤博文さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
竹内芳恵のティータイムズ、そろそろお別れの時間となりました。お一人目がテシック株式会社代表取締役 CEO 川越隆博さんです。あの改善っていうね、カタカナで書いて改善っていうやり方、私は知らなかったんですけれども、あのトヨタではそれを皆さんがやってらっしゃるんですね。まず実行に移し、小さいことから実行に移していくことで、それを大きなその業務改善とかにつなげるっていうやり方なんですね。でもあの今後の夢について伺った時に、あのテシック株式会社の夢よりも何よりもまた他の人の夢を応援するっていうことを挙げていたのが印象的でしたね。鷹の爪っていうね、日本酒をもっといろんな人に広めたいっていう、なんかそれを話している時が一番キラキラされてました本当に今それに力を入れたいんだなっていうのがこう伝わってきたというか、あれですかね、ちょっとこうあのお仕事に余裕が出るとパトロン的なあのことをあのする人ってね、昔からいますけれども、そういうなんか他人に優しくなれるのかななんてね、でもいいですね、楽しいですよね、人の夢を応援するっていうのも、そしてお二人目がニーナドッグトイズ代表の後藤博文さんでした。後藤さんはあのご自身が実際に使っていいなって思ったことがきっかけで、その犬用のチーク玩具を他の人にも知ってもらいたい、他の人にも使ってもらいたいという思いでこのお仕事を始めたというふうにおっしゃっていて、もうそれがすごく楽しそうで、なんかねこれからもいろいろやらなきゃいけないんだよみたいな、大変だよっておっしゃりながらも、あすごい楽しそうにされていましたよね。伝わったかなと思います。あのなんかこのニーナドッグトイズお仕事始めた当初からはやっぱり10倍ぐらい増えて、需要もすごくあるということでね、本当ワンちゃん大事にしてる家庭多いですからね、これからもさらに伸びていきそうな会社ですよね。 ということで、竹内教えのティータイムズ、お時間となりました。ではまた次回お話ししましょう。